この朝、私たちに語られる、与えられている神の言葉に聞きましょう。聖書の箇所は、ピリピ人への手紙、2章12節から18節です。聖書の箇所は、ピリピ人への手紙、2章12節から18節です。それでは、御言葉に聞きましょう。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れおののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせ、ことを行わせてくださる方です。すべてのことを不平を言わずに、疑わずに行いなさい。それはあなた方が非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪な世代のただ中にあって、傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかり握り、彼らの間で世の光として輝くためです。そうすれば、私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことも無駄でなかったことをキリストの日に誇ることができます。たとえ私があなた方の信仰の礼拝という生贄に添えられる注ぎの捧げ物となっても、私は喜びます。あなた方すべてと共に喜びます。同じようにあなた方も喜んでください。私と共に喜んでください。私たちに働きかけておられる神という説教題です。9月に入り、私たちの教会では分散礼拝が始まりました。やはり少しいつもよりこう、まあ、分散してるんですから当然なんですけども、やはり少し寂しさも覚えますが、今日私たちここに集い、またこの後第2部の方々が共に集い、今目に見えるところには少し少ないように寂しいように思うかもしれませんが、私たちは同じ礼拝を共に主に捧げている、白い聖書教会として捧げているということを覚えて、また今日礼拝の一日を喜びたいと思います。今日主の御前に集い礼拝を捧げる皆様の上に神様の祝福が豊かにあるようにと祈ります。伝道者パウロ、またこの人は使徒パウロとも言われます。使徒というのは神から使わされたという意味で、神の福音を述べ伝えるという天命、天からの使命を持つ人です。使徒パウロは福音を述べ伝える、その伝道の結果というものに大変こだわった人のように思います。今日の16節後半にも、私は自分の努力したことが無駄ではなく、労苦したことが無駄でなかったようにと、そのように言います。誰でも自分のしたことが無駄になってほしくないと思うはずです。パウロもまたそうです。伝道が無駄に終わらないようにということを気にしながら、伝道の結果というものにこの人は大変こだわっていた、そんな人のように見えます。それはパウロは自分自身のその伝道者としての有能さとか功績というものを誇りたいからではありません。パウロが伝道の結果にこだわったのは、福音はすべての人が受け取るべき、信じるべき、良き知らせだからです。福音はある人が知っていて、ある人は知らなくて、福音はある人は信じて、ある人は信じなくて、どちらでも良いなんていう、そのようなものではないからです。パウロが述べ伝えている福音は、すべての人が聞き、すべての人が信じるべき、良き知らせだからだ。これがパウロの確信です。ですから、パウロはこの福 音が無駄に終わってほしくないんだ、この伝道の働きが無駄に終わってほしくないんだという、もちろんパウロ自身が一生懸命にその伝道の働きが空振りに終わってほしくないという思いもあるけれども、何よりもパウロの願いは神から与えられているこの良き知らせ、福音を全ての人が受け取り信じるものなんだから、これを皆で受け取り信じてほしい、これを無駄にしてほしくない、神からの良きものをゴミ箱にポイと捨てるようなことをしてほしくないんだ、これがパウロの確信です。神に信頼して生きよう、キリストを信じて救われよというこの良き知らせ、これが無駄にならないことをパウロは強く願い、だからこそ伝道の結果、皆その福音を聞いてどうなったか、信じた者たちがその信じた後どうなったかという結果にこの人は大変こだわっていたと思うんです。パウロという人がこのピリピ教会の手紙を書いている中、私たち少しずつ読み進めてますけど、まずというか、この一章の後半から教会の外からの揺るがしがあった、信仰を揺るがす戦い、これに対して一致して戦いなさいと進めます。次に教会の中にある不一致に対して、へりくだって皆で同じ思いになりなさいと進めます。そして今日の箇所では教会の外、教会の内、さらに私たちの内にある信仰の戦いについてパウロは進めているわけです。すでにキリストを信じ信仰を持っている教会に向かって戦いがある、信仰を持ち続ける戦いがある、キリストを信じ続ける戦いがある、これは救いをめぐる戦いがある。パウロはこのように進めて語り始めます。こういうわけですから、愛する者たち、あなた方がいつも従順であったように、私が共にいる時だけでなく、私がいない今はなおさら従順になり、恐れをののいて自分の救いを達成するよう努めなさい。パウロは従順ということを進めています。かつてパウロがピリピの教会にいた頃、教会の皆さんはこのパウロに従っていました。それはパウロという立派な伝道者に従うという以上に、パウロの語る言葉が神の言葉であると信じていたからです。パウロが出てきたのではなく、神がパウロを使わせてくださったのだと信じていたからです。かつて一緒にいた頃、あの頃からフィリピの教会、あなた方は私を通してだけれども神に対して従順であったではないか、そして今私はあなた方とは一緒にない、ローマの牢獄の中に自分はいてあなたたちと一緒にないんだけれども、なおさら一層あなたが従順であったように今も神の御前で従順でありなさいと進めています。従順、いろいろな説明がされますけれども、一つとても面白い解説がありました。この従順という言葉は、戸を叩くノックの音、戸を叩くノックの音に対してはいと答えることだ、そんな説明がありました。これが従順という言葉の持つイメージなんだ。誰だこれは、どこから来たやつだと疑い返事をしないのではなくて、あ、神様が来られた、はい答える、これが従順なんだというんです。それでは その先で神様は教会に何を語りかけておられるのか。それは救いについて語りかけておられる。聖書は罪からの救いということについて、それは自力で、もしくは何かをしたからとか、そういう人の力によるのではなく、救いというのは神の子であるキリストを信じる信仰によって救われるんだ、あなたの罪はキリストを信じる信仰によって救われるんだと聖書は教えています。そしてこのことを特別に強調したのがパウロという人です。使徒パウロです。人は信仰によってしか救われない、義とされないと大変強く言った人です。しかしここでパウロは自分の救いを達成するよう努めなさいと、こうあれと思うようなことを言う。一方でキリストを信じる信仰によって救われるって言ってるのに、ここでは自分の救いを達成するよう努力しなさいとこう言うんです。これどういうこと？首をかしげられる方がこの聖書の言葉を聞いておられると思います。ここにあるパウロの心、真意、それをしっかりと聞き取るためには、直前の恐れをおののいてという言葉を大切にしなければなりません。恐れをおののいてという言葉は、旧約聖書で神の御前に立つ人の心を表していると言われます。神様の前に立つときに、人は皆恐れをおののくのだと。パウロは、ここで自分の力で救われよというのではなくて、救いを語るとき、神の御前に教会を立たせる。恐れをののきなさい。神の御前に立たせる。それは救いというのは神の御前にしかないんだということを私たちに、教会に語りかける。救いは神の御前にあるのだ。救いは神にあるのだ。恐れおののいて、神の御前に立って、これがパウロが語っていることです。その先から私たち教会に語りかけられている言葉はこれです。神様は、私はあなたを救う。さあ、キリストを信じなさいと、この呼びかけに、はい、信じますと、従順に答えなさい。それも救いを達成するよう努めなさいということは、続けなさいということです。キリストを信じ続けなさい、神の救いの力を信じ続けなさいと、ここでパウロは語っているわけです。私たちは日々どのように神様に答えているでしょうか。神だけが私たちを罪から救われるお方なのだ。イエス・キリストを今日も信じるのだ。この神様の呼びかけに私たちは日々日々、はい、信じます。パウロはそのように、はい、信じますと答え続けなさいと、ここで教会に勧めている。従順に、キリストを信じ続けなさい。私たちはこのように呼びかけられながら、私たちはこのようにキリストを信じ続けることができます。それは私たちに信じ続ける力とか経験とか知恵があるからではなく、神が御心のままに私たちのうちに働いて、従順の志を立てさせ、従順という出来事を行わせてくださるからです。神が行わせてくださる。 神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる方。大変有名な御言葉です。今月の教会の暗唱聖句の箇所でもあります。そして大変有名な箇所だからこそ、実は少し誤解されて引用されることも多々あります。この御言葉は信仰を持ち続ける、信仰にとどまり続けるという勧めの文脈の中で語られている言葉です。すでにキリストを信じ信仰によって救われているピリピの教会の人々にパウロは語りかけているわけです。神はあなた方に働きかけておられる。神があなた方に働きかけておられる。だからあなた方はキリストを信じ続けることができる。あなた方はキリストへの信仰にとどまり続けることができる。神があなた方に働きかけておられるから。神は御心のままにあなた方のうちに働いて志を立てさせことを行わせてくださる。神が教会に、私たちに従順に生きるためのために働いてくださっている。ですから私たちは神の働きかけを信じ、すべてのことを不平を言わずに疑わずに行う。神への不平と疑いというのは、これは従順と正反対にある不従順なものです。パウロは不従順を取り除けと言うんです。シーンシーンではなくて、そのような神を無視する、神を疑う、神に対して不平があって無視するような不従順ではなく、不平を言わずに疑わずに、はい、私はここにおります、はい、私はあなたを信じます、とそのように答える。不平疑いというのは私たちの中に大変根深く残るものです。旧約聖書を開くと、そのこと、神の民イスラエルと言われる人たちがいつもこの不平と疑いというのを心の中にもう巻き起こしている、そんな様子を見て取ることができます。自分たちを奴隷として虐げていたエジプトから、神はイスラエルの人たちを救ってくれた。大変恵みの出来事があります。神によって救われたイスラエルの民がその後どういう心であったかというと、神様、水がないんです。不平をこぼす。神様、こんな荒野で私たちを野垂れ死にさせるんですか、と神を疑うんです。神様、本当にあなたは私たちをいい土地に連れてってくれるんですか、と疑うんです。大変悲しくも、しかしこれがリアルな人の姿である、人の心であると思います。厳しい現実を目の当たりにすると、人の心はすっと神への不平と疑いに転じてしまう。良い時は主よ主よと言いながら、何か困難がある時にすっと転じてしまう。しかしこれは正直な私たちの心のありよう、弱さであると思います。こういう厳しいコロナ禍ということにおいて、私たちの心は一体どう動いているでしょうか。このコロナ禍で私たちは神様に対しどのような思いを向けているか。いや、コロナだけでなくて、さまざまな困難さや思わぬ出来事もあります。お一人お一人がそれぞれに、それぞれがいろいろなことを抱えておられると思います。そしてそこにあって 不平や疑いを抱かせようとするそういう心が巻き起こっている、もしくは巻き起ころうとしている。私たちの心は今この時どう動いているか。今この時、それでも神は私たちに働きかけておられます。厳しい現実を目の前にしながらも、神への不平や疑いが巻き起こっている最中であっても、キリストを信じられなくなるようなそのような時も、しかしパウロはこう言う、教会にこう言う、私たちに神は今日こう言う、神は働きかけておられる。私たちは大変厳しいその状況の中でも、はい、私はここです、あなたを信じます、あなたを信頼しますと答えることができる。それは私に力があるのではなく、神が私たちに働きかけてくださっているからです。不平や疑いを隠したり押しとどめたりすることはできないでしょう。しかしそういうものが巻き起こる中も、神が私たちをふっと覆ってくださる、そのように働きかけてくださる、私たちが従順であり続けるように神が私たちに働きかけてくださっている。皆さん、私たちには大変良き知らせが与えられています。私たちには神が働きかけておられる。ですからです、この神の働きかけを決して無駄にしてはいけないのではないでしょうか。いや、無駄にしてはいけないんです。神が私たちをキリストへと留めようとしているのですから、はい、私はここに留まりますと、そこに留まっていく。神の働きかけを決して無駄にしてはいけません。パウロ、この人はキリストを信じ続ける教会、神に従順に従う教会に向かってこのように言い表し、このようなそのような教会を次のように言い表しています。非難されるところのない純真なものとなり、また曲がった邪悪の世代のただ中にあって傷のない神の子供となり、命の言葉をしっかりと握り、彼らの間で世の光として輝くためです。非難されるところのない純真なもの、傷のない神の子供、大変美しい姿です。私は真っ白なウェディングドレスに着飾られているような、そのような美しい姿を思わされます。地上の私たち教会の歩みは激しく傷つき、不純という失敗もあり、到底このような美しさを帯びているとは思えません。けれども、どんなに失敗して、どんなに傷ついて、何度も不純を含みながら、それでも悔い改めて、神への従順、キリストへの従順に生きる傷だらけだったこの地上の教会を、神様は最後の時には美しくしてくださるんです。従順との戦いを歩む教会の先に、私たちは大変美しくされるんだという望みがあります。皆さん、私たちは美しくされる。神の前で。まあこれは女性にとっては嬉しくて、男性にとってはうんってどういうことだろうって思うかもしれないけれども、神様は大変私たちのことを嬉しく、喜びを持って迎え入れてくださるということです。従順の戦いは決して無駄には終わらず、従順の戦いはこのように美しい最後、神様との出会いの時となる。 さらに私たち教会は終わりの時、最後の時だけでなく、今この時も神の目に大変美しいと見出されています。彼らの間で世の光として輝くという言葉、これは元のギリシャ語の直訳で言えば、世にあって星々のように輝く、星のように輝いている、そんな輝きです。暗い夜、真っ暗に塗りつぶされた真っ暗なキャンバスのような空、真っ暗なキャンバスのような空で、私たち日本の教会も非常に少数派です。そして教会があっても非常にそこにいるのは少なかったりもする。まさしくこう私たち教会の置かれている位置というのは、真っ暗なキャンバス、真っ暗な夜空の中にあるポツンとした小さな点に過ぎない。けれども私たちは星のようだ。神様の目に私たち教会は見えないのではなくて、神様の目に私たち教会は星のように輝いている、大変美しいと見てくださっている。従順のための戦い、私たち一人一人の従順の戦い、それは人からはあまり美しいとは見えないかもしれないけれども、どんな小さな苦闘も従順のための戦いも、それを戦っていく私たちを神様は、あなたは輝く星のように美しい、あなたは美しいと神様は私たちのことをご覧になってくださって、そして終わりの時、美しい教会よく来た、迎え入れてくださるのです。今この地上で従順の戦いに歩む私たち教会は、命の言葉をしっかりと握っていなければなりません。なぜなら神はこの命の言葉を持って私たちに働きかけてくださっています。神は今聖書の御言葉を持って私たちに働きかけてくださっています。私たちはこの命の言葉を持って、はい信じます、はい今日も信じますと、神の目に美しい教会として歩んでいくのです。使徒パウロの願いは、神の福音、良き知らせが決して無駄にならないこと、逆にこの良い知らせ、キリストを信じ続ける教会がその歩みを続けていくことです。皆さん、私たち教会は戦っています。キリストを信じ続ける戦いを戦っている。キリストへの信仰を持ち続ける戦いを戦っている。私たちは神への不平と疑いという不信仰と戦っています。しかしその戦いにおいて、その戦いを覆い尽くすかのように、神が私たちのために働きかけておられます。あなたが今日もキリストを信じるため、私が今日もキリストへの信仰を持ち続けるために、神様は働きかけておられます。いつも神様は私たちにノックしておられる。はい、今日も信じます。今日もあなたを信頼します。神にお答えしながら生きていきたいと思います。私たちは教会として一つとなって、命の言葉をしっかりと握り、神様からの言葉にお答えしていきたいと思います。 斉藤勇先生が今年も教会セミナーのために来てくださいました。昨年に続いて2年連続でご奉仕くださいましたけど、まあ、残念ながらコロナ禍ということで2人で、昼食は取れずに私と先生だけで細心の注意を払いながらご飯をご一緒させていただきました。まあ、私にとってとても良いひとときでしたけれども、先生にいろいろ教会のこととか信仰のこととか神学のこととかさまざまな対話をしたんですけれども、先生がこう2年連続で結局私にお話ししてくださったことは、聖霊に信頼していきましょう、こういうことでした。神の霊である聖霊に信頼していきよう、聖霊のお働きに信頼していきよう、聖霊がこの教会の上に働きかけてくださってるから、私たち教会お一人お一人にさまざまなことがある。そして教会としてもコロナ禍でどう対応していくのか、街道返済どうしていくのか、駐車場用地を取得どうするのか、祈ることは多くあります。難題と思われる課題もあります。しかし私たちはノックされている。私を信頼するか、私に力があると信頼するか、私たちは、はい、信じます。信頼しますと、従順にお答えすることができる。もう、皆さん、覚えられたでしょう。神が私たちに働きかけてくださってるからです。私たちは自分の信仰が強いとか弱いとか保てるのか保てないのか、そのような心配をするかもしれません。しかしそういう私の何かによっての信仰ということではなく、自分よりも誰よりも神ご自身が私たちの信仰のために、キリストを信じ続けるために、昨日も今日もこれからも働きかけてくださってる。私たちはその神の働きかけを、はい、信じます、はい、信頼しますと、一生懸命に誠実に努力して従順を尽くして歩みたいと思います。神様が今週一週間の歩みの上にも私たちのために働きかけてくださってます。お祈りをお捧げしましょう。天の父なる神様、あなたは私たちにキリストへの信仰というものを天から注ぎ与えてくださり、そればかりではなくキリストへの信仰を持ち続けさせてくださる、その恵みをも天から注いでくださっていることを感謝いたします。いえ、注ぐのではなく、あなたはその御手を持って私たちに働きかけてくださっていることを感謝いたします。あなたがその力を持って働きかけてくださっているから、私たちはあなたを信じることができます。キリストを信じ続けることができます。どうぞ新しい一週間、私たちをキリストへの従順へと歩み行かせてください。たとえ失敗したとしても、たとえ倒れてしまいそうになったとしても、そこにもあなたが働きかけてくださる、私ははい信じます、信頼しますと言える。どうぞそのようにあなたへの従順を日々日々告白し祈るものとさせてください。私たち教会、また私たち一人一人の歩みが従順から従順へと至りますように。主イエスキリストの御名によって 祈ります。アーメン。